ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。シリーズ日本のですね、明治、大正、昭和の時期ですね。この時期はおそらく、普通の高等学校とか、歴史の本にはですね、現代とか、昭和とか、そう書いてあると思うんですけど、実はですね、この名前は適当じゃないと思いまして、歴史を考えるときですね、それはもう中世とか古代とか決まってるんだから、なんでそんなことを問題にするのかっていうけども、私なんかはなんで学問が好きかっていうとですね、こう考えてみたり、ああ考えてみたりするのが楽しみで、いつもですね、こう決まってじゃないかんって言われるんだったらもう学問なんかやりたくないわけですね。シリーズ日本は今まで日本史というものを歴史という我々がどうできてきたかっていうことを考えるときにもうありきたりのですね、ありきたりっていうかもうこの、中学校、高等学校で習ってきたことはもう変えないんだということですんだ。私は違うんですね。それで私はね、日本の歴史の中で、飛鳥時代までの、いわゆる古代。これは支配がない時代ですね。支配層がせいぜい一つと。それから飛鳥時代から、江戸時代まではですね、これは支配層がこう積み重なってるわけですよ。将軍様とか言ってですね。いわば、奴隷は日本にはいなかったんですが、支配される時代だったと思うんですね。私は支配者の方にはあまり興味がないんですよ。一般国民の大多数の国民の方に興味があるんですね。例えば日本の人口が3000万の時には、わずか3000人とか1万人ぐらいのことよりか、支配層ですね。源頼朝がどうなったとか、織田信長の性格がどうであるとかいうことも重要ですけど、どっちかっていうと、3000万人いたときは2999万人の、国民がどうだったのかっていうのが僕の祖先の話なんですよ。ということで今日はそういう意味ではですね、明治、大正、昭和の、昭和でも20年ぐらいまでですけども、その時代の日本っていうのはですね、名前をつけるとしたら私は、ここにちょっと書きましたけども、独立の時代。もしくは戦争の時代というふうにつけるべきだと思うんですね。日本は非常にこう対外的には平和な国で、古代はほとんど戦いはないし、中世っていうか、要するに支配の時代ですね。中央集権の時代ではですね、白村の江の戦いとか、元寇ですね。が小さな戦いだったんですけども、豊臣秀吉の朝鮮、動乱なんか、上層戦の戦争がそうでしたけど、わずか本当に小さい戦争が3回あったというような感じだったんですね。ですから、世界の他の国とは全く違うんです。ところが、この1963年というか、この下関戦争と、それから薩英戦争、大体江戸時代の末期に起きた、戦争なんですけどね。この二つが1863年ですから、太平洋戦争が終わった、大東亜戦争が終わった1950年までの約100年間。正確に言えば87年というか90年ってもいいんですけど、日本が独立したのが1950年ですから、約100年なんですよ。約100年間はですね、もう日本が必死になって国を守り、独立しようとした時代なんですね。日本以外の有色人種の国は、全部と言っていいんですけども、独立できませんでした。中国のように白人に寝返ればね、寝返ればそりゃ、独立っていうか形は独立なんですが、取られ放題ってことになるわけですね。日本はその点は誇りがありました。1963年の下関戦争では、これは長州藩とイギリス、フランス、オランダ、アメリカ連合軍と戦ったわけですね。これはどちらかと言ったら負けたと言っていいでしょうね。高杉晋作が頑張っちゃって、形はなんか整えたわけですね。だから負けた長州藩が潰れたとかそういうことはなかったんです。賠償金取られたとか、それもあんまりなかったように思いますね。それから、薩英戦争はすごいですよ。 これは生麦事件っていうのですね、薩摩の大名行列をイギリスの威張ってるのが馬に乗ったまま、横切ったわけですから、それ切り殺されちゃったんですね。それでそれの報復だって言って、幕府は金を出したんですけども、薩摩は、いや、来るなら来いと言うんでですね、当時の大英帝国東洋艦隊がですね、薩摩湾に乗り込んだら、ちょうど豪雨だったりいろいろしてですね、まあ薩摩の大砲、ボロい大砲だったんですけど、まあそれが命中しましてね、イギリスの船に。まあイギリスは負けた形で帰っていったんですね。まあこれは本当に世界史としても特別な勝利なんですけども、もちろん反日の中学高校の先生は何も言いませんよ。なんか出てくるんですね。勝手に出てくるお知らせは困りますね。まあ映ってないかもしれませんが。それからはもう本当に戦争の連続で日清戦争。日清戦争っていうのはどちらかというと朝鮮を舞台とした、まあ利権の戦争だったんですが、それから日露戦争。もちろん日露戦争からはもう完全に、まあ、日本を侵略しようとしてくるのを何としても迎え撃たなきゃなんないっていう、まあ対白人戦争ですね。まあ中国は白い中国人、白人に寝返りましたからね。そういう点では、もう戦争の連続だったんですよ。日露戦争をやったらすぐ次にはですね、日独戦争があるんです。これは第一次世界大戦と言ってはいるんですが、私ちょっと考えが違うんで、それは後ほどまたこの中で話しますけど、日本が戦ったのはドイツだけで、別に他と戦ったわけじゃないんですね。まあ、ドイツと戦ったっていうことをできるだけ言わないようにしようって言うんで、言わないもんですからね。日本がドイツと戦ったのなんていう人言いますけども、第一次世界大戦と言われる、あんまりいい名称じゃないんですが、その言われる戦争では、日本はドイツと戦いまして、当時中国等が、それから太平洋の島々を占領してた、植民地にしてたですね、ドイツを攻めて勝利しました。それから日中戦争ですね。これはまあ、白人側に寝返った中国と戦うと。それから、いよいよ、第二次世界大戦というか、大東亜戦争というかですね、日本は、イギリス、オランダ、それからアメリカと戦うわけですね。ですから、これを見ますとね、まあ日本は、アメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、フランス、ロシアと、もうね、この100年間、もう次から次と攻めてくる白人ですね。それに白人が寝返った中国。まあこの、もう国々ともう、とにかく命を懸けて戦ってきたわけですよ。今ね、まあその我々の祖先っていうか、まあひいひいおじいさんぐらいからですね、おばあさんももちろん含めまして、もう日本を必死に守ったんですよ。これはロシアの時ね、皆さんご存知あるかどうかわかりませんが、ロシア帝国がシベリアをずっと占領するときにどういう占領の仕方をしたか。とにかく、ある村ならある村をバーッと軍隊が攻めていって、皆殺しですよ。1万人、2万人全部皆殺しして占領していったんですね。それを見ていた当時の日本の政府はですね、やはりもう当然ですけども、ロシアに占領されたら、もう多くの日本人が殺されるだろうと、それは思うのは当然ですね。で、もし日本がまともな国なら、そんなことを国民に味わわせるもんかと言って頑張ると。だから当時の伊藤博文が、この戦争はすごく大変だと。まあ明治天皇も長く続いた祖先に、もしも負けることがあったら申し訳ないと、こう言ってるような、本当に必死の覚悟の戦争でしたね。首相だった伊藤博文は、もし日本の兵隊が、軍隊が大陸で負けたならば、私は山陰のと地方に出かけて行って、鉄砲を担いで一兵卒として日本を守ると。まあこう言っておりますけど。まあそういう悲壮な戦いでした。というかですね、むしろこの日露戦争から、まあ最後アメリカ、イギリス、オランダと戦ったこの大東亜戦争までですね、白人というのはなんか遠くで住んでるんですよ。 ロシアなんてモスクワですね。アメリカも地球の向こうですし、イギリスも地球の向こうですよ。だからね、もうほんとひどいんですよ。地球の向こうで全然自分たちの防衛とか領土とか関係ないのに、ワシントン、ロンドン、アムステルダム、モスクワ、こんなところから日本を取りに行くんですからね。とんでもないことなんですよ。にもかかわらず、まだね、日本の方が戦争したみたいなこと言ったりですね。反日の人ってのは、なかなかどういうふうに気持ちがひねくれてるのかわかりませんけどね。まあ、東洋の小国である日本としてはもう本当にこの100年大変だったんですよ。だからこの100年の歴史っていうのはですね、日本の他の歴史、飛鳥時代までの支配がない時代、飛鳥時代から徳川までの中央集権で支配が発生した時代とは全く違って取り扱わなきゃいけないというのは僕の考えなんですよ。もちろん戦争が終わった1950年、独立した1950年からね、こちら今の2020年までの70年間は、この歴史的には、まあ本当は民主主義、日本の国民のための国家っていうのができたという、まあ記念すべき時代に我々今生きてると思うんですね。ただ、我々の体が日本列島でできた食べ物でできているように、我々の心が日本列島の気候だとか、ご先祖様から できているようにですね、やはり我々の認識っていうのは、こういう戦争の100年は抜けて考えられないんですよ。だからやっぱりこれは独立の時代、日本が白人の侵略をいかに防いで必死になったかと。この必死になって戦った時の、まあ、いろんな事件がありますね。例えば、まあ、僕なんか非常に悔しいんですけどね、心の中悔しいんですけど、トリエンナーレなんかで、愛知であったね、トリエンナーレの芸術文化祭みたいなものを政治目的に使って、日本の兵隊さんを揶揄した、軽蔑した作品を出した人なんかはね、どういう感覚なのか、どっから巨大なお金をもらってるのか、それともよっぽどひねくれた性格なのかと思いますね。だって、これだけの戦争をね、全部これ防衛戦争ですよ。下関戦争だって攻めてきたわけですから。薩英戦争も大英帝国海軍が来たんですから。薩摩藩にですよ。だからそれは、もう、ねえ、妻子のために戦わざるを得ないじゃないですか。それはね、日露戦争と、それからイギリス、オランダ、アメリカと戦った、大東亜戦争はもう本当にはっきりとした、生死をかけた、日本民族の生死をかけた戦いだったんですよ。これはやっぱりね、世界の、この歴史の中の位置づけをともかくとして、まあ、とりあえずこれは大きいですよ。ものすごく大きいですが、日本国内は少なくとも統一したいですね。この100年間、これを独立の時代とまず呼ぶこと。そしてこの間に日本人がやったですね、数々の素晴らしいこと。だって世界で植民地がいいなんて言うと誰もいないんですよ。いない、占領がいい、戦争がいいって言ってる人誰もいないんですよ。それにもう頑張って対抗した。男女共に死をかけて頑張った。これを強調したいと思います。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。